九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
パラダイスプラン西里長治。沖縄県宮古島市、宮古ブルーと称される美しい海に囲まれた島で、その海の成分を粉末にした雪塩を製造する会社の代表。宮古島に生まれ、27歳でパラダイスプランを創業。以来、塩を通して日本の食卓を豊かに彩り続ける西里長治さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に、成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
西里さんはこの宮古島のご出身。
はい、そうです。宮古島の出身ですね。はい、親父はもう農業に関係する仕事が多かったので、島の農業を盛んにするためには何が必要なんだろうと、いろんなことをされて、地下ダムといいましてですね、島の地下にダムを作って、で水をせき止めて、そこから農業用水にしてしまおうという、ものすごく大きなプロジェクトがあったんですけども、それをずっとこう携わった人間でもある。それでやはりそういう父親の背中を見ながら、漠然とですけど、いつか自分もこうやって宮古島のために何か仕事をするんだろうな、みたいな、そういう感じで考えてましたね、漠然と。ただでも島に生まれた人は少なからずやっぱそういう思いは持ってると思いますね。なんかこう自分の島をもっと元気にしたいとか、島に元気になってほしいとか、そういう思いは必ずあると思います。
その後一旦は島を出られる感じですか？
島は学校卒業して、でも進んだ学校はやはりその農協の学校でしてね。でその学校出たらもう沖縄県の農協に勤めたんですけど、やっていることが宮古島と関係ないといいますか、確かに農業の仕事ですごい楽しいんですけども、いろんなことができて、でも宮古島を良くしたいと思って農業の道なんだよね、というふうに思い始めて、27の時に辞めちゃいまして、で島に帰って会社を立ち上げて、これからは観光の時代だなんて、農業バタですから観光農園というものを作りましてね、ちょっと大きめのビニールハウスを作りまして、そこに蝶々を飛ばせて蝶々園バタフライパークっていう、ということで始めたのが1995年ですね。
いかがでした？
いや、もう全然ダメでした。
全然ダメだったんです
ね。本当に後悔しました。やっぱりサラリーマンの方がね、やっぱりちゃんと収入も安定してますし、借金が3000万、赤字があって、それからいろんな人から借りて、もう本当に5、6000万ぐらいに膨れていたんですけれども、これはまずいということで、もうなんかうまくいかないだろうなというふうに思い始めて、もしかしてこれはちょっと俺が死んでこの保険金で払うしかないかなと思って、タンスの中でこう開けて自分の保険金を確認したら1500万しかないんですね。これは無理だと思って、足りないなと思って、それでがむしゃらに頑張りましたけども、4年目からやっとこうなんとか黒字が出るように。
田原さん、今雪塩は大ヒット商品になってますけど、西里さんはこう初めから順風満帆ってわけではなかったんですね。
そうですね、その最初の蝶々 の、バタフライパーク構想っていうのは、一生懸命捕まえて話すんだけど、やっぱり生き物なので人間の思うようには全然飛んでくれなくって、なんか日が差すと日陰に入ってしまう、本当にいろんなご苦労をされたみたいです。でもそういったなんか最初からうまくいった方ではないからこそ、人としての懐の深さっていうんですかね、そういうものを感じさせる人物だなと思いました。
塩作りというのはどういった形で？
そうですね、観光農園をしながらレストランを始めまして、それが良かったんですね。レストランの中でちょっとした地元のお味噌を使った油味噌っていうんですけど、そういうのを作ったりしてるうちに何か評判になってですね、でそれを実際にこう袋に詰めて売ってみたらば意外と売れるなと、でそこで何かものづくりって楽しいなというのが分かって、で島のいろんなものを作ろうかというので、いろいろ始めていったんですね。でその時に実はうちの 親父の方が製糖工場の配糖蜜という、まあ、廃液ですね、砂糖を絞った後の、甘いところを全部取った後の絞り汁というんですかね、その液体の中から牛の餌を作ってみようと、すごい栄養が高いやつで、それちょっと産業廃棄物で捨てられてたんですけども、捨てるぐらいだったらなんか活用できるよねとい う、こうリサイクルですよね。でそういう発想でちょっと液体から何か固形物を出すという研究してたんですけど、まあ、それうまくいかなくて、それで、まあ、せっかくいい機会があるからどうしようかっていう時にちょうど塩の規制緩和が始まる、
で
誰でも作ってよろしいというところになった時に、あ、もしかして海水を一緒にこの機械かけてみたらお塩ができるんじゃないかっていう発想です。
液体から固形物を取り出して、まさに海水から塩を取り出すっていうことにはまりますね。
でも最初から塩を作ろうなんて思ってなくて、たまたま偶然に出てきたのがこの雪塩ですね。
田原さん、大ヒット商品がたまたま生まれたなんて、これちょっと意外ですね。
ね、もうすごいストーリーですよね、その機械を使って生まれた塩がまるで粉雪のようなパウダー状だったっていうところから、雪が降らない南の島に雪が降ったっていうことで雪塩という名前になったそうです。でさらに多くのミネラル分が含まれている、これはあの2000年8月に世界で一番ミネラルを含んだ塩ということでギネスに認定されたんですね。もう本当にそういったあたりから人気に火がついたといいますか、雪塩は空前のヒット商品に成長することになりました。
その後西里さんは雪塩の製造にとどまらず、日本をはじめ世界各地の塩を扱うマースヤーを東京でも展開。中でも那覇市の国際通りにオープンした店はおよそ100坪もの売り場面積を誇っていました。
雪塩のヒットで、まあ、宮古島という名前 も知られるようになりましたし、お土産物としても充実してますし、あとすごく大勢の方が働いていらっしゃいますよね。
そうですね、あの宮古島だけでも130人ほどのスタッフがおりますんで、まあ、あの島に戻ってきて仕事がしたいっていう子も入ってきてくれますし、そういう意味では少しはお役に立ててるかなと思います。
そうですよね、島に戻りたくても仕事がないっていうのが割とね、ネックになってたりすることをよく聞きますけども、
それとこう島に戻ってきて仕事にありつくだけじゃなくて、なんかもっとこうワクワクドキドキするような、宮古島という田舎にはいるんですけれども、その島にいながら、島に暮らしながら世界中を相手に仕事できるような、うそういう会社を目指しています。
まさにそういう会社ですね、
そういう会社になりたいなと、
これからの夢っていうようなものは、
僕らはもう雪塩っていうのが軸なんですね、ですから雪塩を中心にした塩の世界だったり、雪塩を中心にした宮古島だったり、でも一番分かりやすいのもやはり塩の世界でこう渦の中心になれるような、そういう仕事がしてみたいですね。で、あの食の本場のヨーロッパだったりというところにやはり塩の専門店を出してみたいですね、日本のこう皆さんが作ったお塩を持ってってヨーロッパの皆さんに食べてもらうとか、なんか面白いですね、考えただけで。
いやでも本当この国際通りのお店を拝見してても、ここに塩が並んでるその生産者さんたちってすごい誇らしいんじゃないかなと思うんですね、ここに並べてもらえるっていうことが一つのなんかこう嬉しい目標になってるんじゃないでしょうか。
それがまた励みになりますし、使っていただいた方々からのそのおはがきなりメッセージなりをお預かりして、また生産者さんにお届けするんですけども、本当に喜んでくれましたね、それ嬉しいですやっぱり、そういうの。
田原さん、西里さんはこの宮古島からどんなワクワクドキドキすることをやってくれるんでしょうかね。
そうですね、本当塩作りにとどまらず、島を元気にすること、さまざまな活動されてますもんね、でなんかこういうふうにこの島から発信して世界を相手に活躍されているその姿そのものね、西里さんの存在そのものが、例えばこう島で生まれ育った子どもたちの誇りであったり、目標になっていくような、そんな気もしましたね、本当なんかこう塩っていう一つのことを深く深く掘り下げていくと、狭い世界に入っていくんじゃなくて、そこからすごく広い世界が見えてくる、塩を窓にして本当世界をご覧になっている、そういった印象を持ちました。
西里さんのお仕事ってのは本当こう雪塩を作って売るっていうことにとどまらない広がりがありますね、はい、
そうですね、もともと創業の志といいますか、うん、島のためにこう役立つ仕事がしたいと思ってやってましたので、うん、宮古島を良くすることならば何でもやりたいですし、うん、そのための一つの手段として雪塩を作ってそこから世界中に発信していくということをやってます、まあ、最終目的はやはりでも、うん、島が元気になること、島のために僕ができることを精一杯やることです。
そんな西里さんの座右の銘というのは何かあります？
は
い、
もう本当に、ね、これは人の倍ぐらい時間はかかるかもしれませんけども、でもやっぱりやればできると思ってまして、江戸時代の上杉鷹山のなせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりきりというですね、なせばなるということでこう元気出るんですけど、最後にこうならぬは人のなさぬなりきり、結局できなかったということはやらなかったと一緒なんだというですね、非常に厳しい言葉でもあるんですけど、まあ、そういうことを肝に銘じてやっていきたいですね。